その日は朝から不安しかなかった。両親も姉も私をあからさまに避け、お祭りの準備に出かけた。お祭りは明日。もちろん準備はあるだろう。でも、なんか変だ。誰もいなくなった家の中を見渡した。こんなに広かったかな。寒い、寒いよ。心が震えた。そして、終わりを告げる悪魔がやってきた。悪魔は私に告げた。お前は祭りの生贄だ。お前が生贄になることで村が救われる。祭りは明日。今日は好きにするがいい。私の返答を待たずに帰っていった。生贄って何だろう。わからないけど、ここは寒い。白梅ちゃんのところに行かなきゃ。神社に近づくにつれ、冷静になってきた。冷静になるにつれ、怖くて涙が止まらなくなった。
ハギ、どうしたのじゃ？
白梅ちゃん。白梅ちゃんだけは優しいんだね。白梅ちゃん。私、生贄なんだって。
生贄。
生贄と口に出したことで、恐怖が襲ってきた。こんなに現実感ないのに、頭は現実だと理解してしまってる。死にたくないよ。
ハギ。
死にたくない。私の人生は何だったんだろう。孤独な人生。支えてくれたお姉ちゃんはもういない。親友になった白梅ちゃんともお別れになっちゃうのかな。嫌だ、嫌だよ。すがりつくように白梅ちゃんを見た。それは何かを決心した表情に見えた。
ずっと孤独で、最後は生贄になる。忌まわしき村の掟じゃ。こんなこと許されるはずないのじゃ。ハギ、わしの昔話を聞いてくれぬか。
昔話？
そうじゃ。わしが人間だった頃の話。もう100年も前じゃ。わしは一人っ子じゃったが、生まれた頃から親の愛情を受けずに育った。不憫に思った隣の家のばあやが世話をしてくれての。この言葉遣いもばあやを真似して覚えたのじゃ。わしが14になった頃、今と同じように祭りをやることになった。
お祭り？
気づいたようじゃな。そう。その時の生贄がわしじゃ。生贄に選ばれる家は決まっておるようでの。わしが生贄になると分かっておったから、親は見捨てたのじゃろうな。
白梅ちゃんも、私と同じだったってこと？
そうじゃな。
そっか。白梅ちゃんと気が合ったのは、お互いの悲しみを分かり合えてたからなのかもしれない。
生贄として祀られた時のことは覚えてないのじゃが、気づいたらこの姿で神社に寝ておった。 どうにも村の周にはわしの姿が見えないようでの。それから100年、自由気ままに生きてきたのじゃ。
白梅ちゃん。でもその100年は、ずっと一人だったんだよね。
まあ、そうとも言うのじゃ。萩や椿に見えておるのは、生贄の可能性があるからなのかもしれぬな。
私の家が生贄に選ばれる家だとしたら、生贄候補は私とお姉ちゃん。お姉ちゃんが冷たくなったのは数ヶ月前。そういえばあの日はお姉ちゃんとお父さんが言い争いをしていた気がする。お姉ちゃん、そっか、お姉ちゃんが冷たくなったのは私が生贄だと知ったから。
そうじゃろうな。仲が良ければ良いほど別れも辛いのじゃ。
よかった、嫌われたんじゃなかったんだ。大好きで優しいお姉ちゃんはきっとまだいる。そう分かっただけで少し安心できた。
萩には二つの選択肢がある。このまま生贄になること。わしのように狐となり、村の誰からも気づいてもらえなくなる。生贄の可能性がなくなった椿からも。
お姉ちゃん。でも、白梅ちゃんには見えるんだよね。
狐同士なら見えるじゃろうな。そしてもう一つ。生贄の儀式をやめさせることじゃ。
やめさせる？そんなことできるの？
狐になってから多少じゃが天候を操れるようになっての。神のふりをして生贄をやめろと脅せば儀式もなくなるじゃろう。生贄でなくなればきっと椿とも仲直りできるのじゃ。
お姉ちゃんと仲直りしたいな。でも。
でも？
白梅ちゃん言ったよね。村の人に白梅ちゃんの姿は見えない。見えるのは生贄の可能性があるからだって。じゃあ、生贄の儀式がなくなったら。
萩も椿も生贄ではなくなる。わしは見えなくなるじゃろうな。
そんな。
わしは萩には幸せになってほしいのじゃ。わしのように孤独に生きることはないのじゃ。
白梅ちゃん、ありがとう。
さあ、時間もあまりない。決めるのじゃ。
うん。私はね、
白萩、大丈夫？
ちょっとこけただけだよ。大丈夫。お祭りが終わった。白梅ちゃんのおかげで、生贄の儀式はなくなった。呆然と立ち尽くす私を、お姉ちゃんは抱きしめてくれた。たくさん、たくさん謝りながら、それからいろんな話をした。生贄の話、白梅ちゃんの話、夕日が見える西の高台。お姉ちゃんは泣きながら微笑んで話を聞いてくれた。今までを埋めるように今日はあの神社に二人で行くことになっていた。
白梅様が、白萩を助けてくれたお礼したかったな。
白梅ちゃんは見えなくなったけど、きっとどこかで見守ってくれている。だからこれ、食べてくれるよね。
それは？
これはね、 白梅ちゃんが大好きなお稲荷さん。秋風は優しく私たちを撫でていった。